ゴリッカリ第53節。信心すれば目に見えるおかげより目に見えぬおかげが多い。知ったおかげより知らぬおかげが多いぞ。後で考えて、あれもおかげであった、これもおかげであった、ということがわかるようになる。そうなれば本当の信者者。一切信愛論からいただけば、あれもおかげ、これもおかげとわかりますが、どれほどの深さ重さを持っておかげを実感できるかということに限りない信心の精進が求められるゆえんです。あれもおかげ、これもおかげとわかりますが、とそのどれほどの深さ重さを持って実感できるか、そのわかるということと実感するということの違いですね。教えられればわかります。ああなるほどそうだろうなとも思います。しかしなかなかそこに実感が伴わない、まあ心が合点しないということがありますね。頭ではそうだとわかるんだけれども、心がどうにも言うことを聞かないということがありますね。その心から実感する。まあ心でわかる、わかるというのでしょうかね。心で感じる世界。ということでしょうかね。心で感じなければ本当の助かりにはならない。その本当の幸せとか本当の助かりとは一体何だろうかと思いますけれども、それはただ頭で分かっただけではないことは確かですね。人が助かっている様とか、私はこうしておかげをいただきましたといったようなことを話を聞けば、なるほどそうかなとわかります。この方の道は話を聞いて助かる道だとも言われますから、話を聞いてわかる、一切が親愛だ、一切が神様のお働きだ、成り行きは神様のお働きだと聞かせてもらえば、なるほどそういうものかと頭は合点します。それで頭で合点して助かったようにありますけれども、いざ何かが起こってくる、実際問題にした時に、今度は頭ではこれは神様の働きだな、だろうな、とは分かっておっても、心がなかなか収まらない。合点しない。まあ、心が納得しないというのでしょうか。そういうことはよくありますね。その心が合点しなければいけないわけですけれども、たくさんの宗教書であったり、教えの書であったり、まあたくさんありますけれども、もしそれが分かっただけで助かるのであれば、本を読んだだけで助かるのであれば、話を聞いて助かるというだけであれば、話を聞いただけで助かるというのであれば、たくさんの人が本当の幸せになり、本当の助かりを得ていなければならないはずですけれども、現実にはそうなっていない。なかなか本当に幸せですとか、本当に助かっておりますと思えたり言えたりする人が現実には少ないわけですね。なぜだろうかと思います。教えだけではある意味まあダメなのですね。 教えはヒントにしか過ぎないとも師匠はおっしゃっておられますね。そこに実感が伴わなければならないわけですね。どういう実感だろうかと思います。人がどういう時に幸せを感じるのだろうか、助かっているのだろうか。その反対に、どういう時に人は助かっていないのだろうか。どういう時に人は不幸せだと思うのだろうか。まあ、その一つは、例えば、愛する人との別れ。自分の思い通りにならないこと。そういう時に、自分の我が身の不幸せを感じるのではないでしょうかね。その反対に、いわば愛する人といつも折れれる、あるいは自分の思い通りにことが運ぶ、そういう時には幸せを感じるのかもしれませんね。あ、その中の一つ、人が孤独である。あ、私は一人だと。愛する人からも、とも別れ離れに、離れ離れになった。自分はもう孤独だと。一人ぼっちだ。一人ぼっちになって、あ、私は幸せだ。と感じる人は、まあ少ないでしょうね。嫌な人と一緒で、会って別れたいと思っておった。それが別れて、ああ、やっと自由になった。幸せだ。という人はいるかもしれませんけれども、大概の人はやはり孤独になると幸せとは言えないでしょうね。本当の幸せというのはやはり愛する人たち、家族、そういう人たちと和気あいあいとした生活ができておる。それがやはり本人も幸せだろうし、傍から見てもやはり幸せだろうなと思いますね。私どもが本当に人間としてこの世で幸せを実感できれる、幸せを謳歌できれる、そういうひととき、そういう時という、そういう世界とでも言うのでしょうか。それは私はやはり、神様が私どもに寄り添ってくださっている。神様と共にある。神様が私どもと共に追ってくださる。そういう、それを実感として肌身で感じ、ることができる。そこに初めて幸せの条件の一つが足りてくるとではないでしょうかね。誰も私のことを構ってくれない。本当に神様がいるのだろうか。ああ、私は天涯孤独だ。誰も私のことを理解してくれない。分かってくれない。そういう中に何か人は不幸なような感じがいたしますね。そこに私のことを理解してくれる人がいる。私のことを思ってくれる人がいる。寄り添ってくれる人がいる。そういう中に初めて幸せというものを感じれるのではないでしょうかね。その最たるものが、やはり神様が私のことを分かってくださる。神様が私のことを守ってくださる。神様が私を愛してくださる。その神の愛を実感できれるとき、神様がいつでも私に寄り添ってくださっているという実感がいただけれるとき、それこそ その実感の深さ、その程度の、まあ、師匠の深さ、重さを持っておかげを実感できれる。その深さ、重さを持って神様が私のそばにいてくださる。神様が私に寄り添ってくださっている。というその実感の深さ、重さ。それが私どもの真実の助かりであり、真実の幸せの元となるのではないでしょうかね。その神様が私どもに寄り添ってくださっている。いつも同行二人と申しますけれども、いつも神様が私と共にいてくださる。私のそばにおってくださる。と、どれほどの深さ重さを持って実感できれているか。それが私どもの幸せの度合い、助かりの度合いにつながるのではないでしょうかね。その神様が私ども、私のそばにいつでもおってくださり、寄り添っていつでも助けてくださっている。私どもの助かりを願ってくださっている。私どもの幸せを願ってくださっている。そしてその私どもの幸せのために、私どもの真実の幸せのために、様々にその働きをくださっている。というその実感が、どれほどの深さ、重さを持って実感できているか。また、ではどうやったらそれが実感できれるのか。その一つの手立てが、やはり成り行きを大切にするということではないでしょうかね。成り行きを大切にさせていただく中に、神様のお働きを実感として、感じさせていただくことができる。そこからいよいよ、同行二人といったような神様が寄り添ってくださっておる実感がいただけれる。そこに初めて私どもの真実の助かり、あるいは真実の幸せというものがいただけてくるのではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。